皆さん、ジャパニーズウィズのりこ、日本語のポッドキャストシーズン3ホストののりこです。今日の特別ゲストはまたまた元気いっぱいのやすよさん、もりもりジャパニーズのやすよさんですね。はい、やすよ先生のインスタグラムもぜひフォローしてください。やすよさんと話すのはね、とっても楽しいですね。なんか元気がもらえるんです。はい、元気もりもりの会話に乗っているんですが、まあ、今日は私たちが海外に生活していてコミュニケーションで困ったこと、自信が持てないっていうトピックで話してみました。はい、言語学習は終わりがない、そして、まあ、やすよさんが今回もね、いいことをたくさん言ってくださったんですね、アドバイスで。その中で、まあ、聞き取りのポイントとしては2つあります。1つはフィルターがかかっている。どういう意味なんでしょうか。メンタル的に、ね、精神的にフィルターがかかってしまっていて、アクションが、行動が起こせない、ね、これ本当に面白いポイント。そして会話の終わりの方で、やすよさんがこんなことを言いました。成功体験、小さなポジティブな成功体験を積み重ねていく。はい、すごくいいアドバイスです。最後まで楽しんで聞いてください。皆さん、今日の特別ゲストはもりもりジャパニーズのやすよ先生、やすよさんです。今日も2人の楽しいキャッチアップを皆さんに聞いてもらって、やすよさんといろんな話をしていきたいと思っています。じゃあ、やすよさん元気？
はい、元気です。のりこさん、お元気ですか？
元気ですよ。なんか気がつけばもう3月終わりじゃないですか。
う
ん、
早い。もうどうしましょう。
やっぱりそんな気がしますか？どうしましょうみたいな。うん、
します、します。すごくします。あの、1月はね、なんかもうゆっくり行こうと思ってたんですけど、うん、あ、2月になって、あれ？もう2月だと思って、今気づけば3月。そうそうそう、びっくりしてます。
やすよさんは年末年始に日本に、うん、帰られてました？
はい、年末、12月、11月の終わりぐらいかな、うん、から実は日本に帰っていて。
年越しは？
年越しはね、こっちに戻ってきてからしました。
そっか、そっか。
はい、はい、うん。なので、11月の終わりから12月ぐらいの間は日本にいて、びっくりしたのは、紅葉が、ピークだったんです。
わー、ラッキーでしたね。
信じられませんよね、11月の終わりで。うん、
だからやっぱりなんか年々ちょっと遅くなってきてるのかな。
うん、
遅くなってきてる。どうなんでしょうか。うんうん、タイミング難しいね。
うんうん、難しい。諦めてたんですけど、ピークなの今と思って、もう喜んで、行きました。久しぶりの、久しぶりってことはないですけど、よかったですよ、冬の日本も。
そうだよね。でも、うん、なんかそこでたくさんいろんなことしたから、多分なんか疲れて帰ってきちゃったんじゃない？
うん、のりこさん、すごい。うん、どうして分かったの？
いや、私もそうなんですよ。なんか里帰りとかなんかそういうことすると、目いっぱいするじゃない？
うん、
なんか。
そうそうそう。そうそうそう。うん。もう、それこそ、予定もりもりです。
あ、そうそう。わかるわかる。
元気もりもりじゃないけど。
予定もりもり。
本当に予定もりもりで。で、仕事もしながら向こうにいたので、なんかもう、いつも時差の計算をして、朝レッスンをして、それでまた夜とか深夜にもレッスンをするから、その間に友達と会ったりとか、少し旅行を入れたりして、本当にモリモリすぎて、
ね、
なんかこう、時間が24時間じゃ足りないって感じの。
だから、まあ1月ちょっとゆっくりスタートにしようっていうことだったのかな？
そうなんです。はい。あと、もう、経験上、何ですか、ニューイヤーズレゾリューションをね、決めても、どうせ私はできないっていうのが分かる。
わかるわかる。それはそうね。
私はもうね、あえて作らないと思って。
それもいいと思うんですよ。
でも大切ですよね。こう一年を、今年はこういう一年にするぞって決めるのは、とてもこう、いいことだと思うんですけど、もう私はきっとできないって思ったから、今年は予定を立てない。で、1月はもう、だらっとするって決めてたんで、もう自分の好きなようにゆるーくしようと思ってたので、1月はね、結構帰ってきて、もう放心状態、静かにゆっくりもう自分のペースで、
でもそれがいい。
エンジンがかかるまで待とうと思って、ゆっくりしました。
そっか。で、そこから少しずつなんかこう、 盛り上がってきて今3月って感じですか。
盛り上がってきたのかな。
もうまだまだ。
なんかでもあれですよね。1月の後半になったら、うん、少しずつ大丈夫ですかっていうなんかノックする声が聞こえてきて。
あ、そっか。自分の中でね。
どん大丈夫ですか。ゆっくりしすぎてませんか。
面白いな。
大丈夫。1月はもうそう決めてるんで自分の中で、うんうんうん、大丈夫です。
いや。でも、うん、それもいいスタートだと思う、逆に。だから、私はその逆だったから、1月も目いっぱいやって、うん、だから2月ヒューって疲れちゃって、で、3月、あ、もう一回頑張ろうみたいなね。
でも、本当そういう、そういうことですよ。やっぱりこの、うん、こう、緩急が必要ですよね。
あ、緩急、そうそうそう。
ね、こう、ゆるくいくときもいいけど、ぐぐってこう力を発揮して、
そうだね。
頑張ろうっていうときも、それはもう自分のバイオリズムっていうか、うん、タイミングで決めればいいから、うん、やったら頑張ったら後で疲れるんだけど、あ、頑張ったから今ここまで頑張ってるからここまで来てたのかなっていう時もあるじゃないですか。
確かに
必要な頑張りもあるけど、その後休めばいいわけで、
そうです、そう
です。だから私の場合は1月はいいんです、いいんですって言って、
あ、よかった、よかった。
かなり自分を甘やかして、で、2月の頭になってから、本を読みたいなって思ってたから、本をちょっと読む時間を作ろうと思って、うん、こうやっぱり意識的に少しずつゆっくり、なんかこう、なんだろうな、他のこともしようっていうモードにシフトして、うん、外にも出ようと思って、外にも出るようにしてっていうのを、うん、ちょっとずつ、ちょっとずつ。でも気づいたらもう3月だから。
どうなんですか、じゃあ、最近、その3月、じゃあこれから、うん、じゃあ4月とか何か予定はあるんですか、うんうんうん、
そうですね。やっぱり暖かくなってくると、人間って不思議なもので、外に出ようかなっていう気になるんですよね。
そうなんだよね。
なんでしょうね。
春だから。
春だからっていうか、もう春だから眠くなるけど。
うんうんうん、
でも、やっぱり生徒さんも、なんかこう、お出かけモードになってる、うん。やっぱりみんな暖かくなってくると、気持ちが外に向かうのかな。うんうん、
でしょうね。うんうん、
どうですか、うん、でものりこさんはすごくこう定期的に散歩したり、うん、ね、ほらお気に入りのベーカリーとかなんかこういろいろ外に出てる、
まあまあ、私の今年の目標だからね、目標っていうかその、まあ、街を知りたいっていうところで、まあ、積極的に出かけるようにはしてるんだけど、でもさ、やっぱ寒かったから冬は
寒いとね、どうしてもね、あ、風がビュービューいってる、家であったかいコーヒーでも飲もうかなとかね、
そうそうね、
から、
だからじゃあこれからちょっともうちょっとアクティブに、
そうですね、旅行に行ったり、もっとなんかこうお外の空気をね、なんかこう吸ってこうリフレッシュしたいっていうふうに思っていますけど、今日も実は本当はさ、のりこさんと会う前にのりこさんのを見習って散歩に行こうと思ったんですけど、ちょっともう最低気温マイナスだったからやめました。
え、そんなに寒いの？
今日寒かった、うん、今日はね、なんかだからもう座って
そりゃいた方が家にマイナスだと私もさすがに出かけないかもしれない。
最低がね、そうそう、で風も吹いてるし、外は青空だけど、やっぱりまた一つ言い訳をしてしまったところ
だから、いや、これからこれからじゃ
これからね、そう春を楽しみたいと思ってますよ。
わかりました。じゃあ安代さん、今日はなんかちょっと一つだけトピックを私用意しまして、というのがリクエストがあったんですね、その私に、のりこさんは、私は、外国に住んでいるから、のりこさん自身の、言語の勉強の旅を話してほしいと。で、正直恥ずかしいんだけど、自信がないんですよ私。
どうして、
言語の先生って言っての仕事をしているのに、自分ではさっぱりというか、もちろん苦労してますよね。いろんなその言語の勉強、英語でも、今やってる韓国語でも、なかなか思う通りにはいかなくって、でもそのリクエストは正直にその苦労話、大変なところを、シェアしてほしいっていうことだったんですね。で、安井さんも、多分私よりも海外生活が長いのかな。で、多分、いろんな失敗とか苦労が今まであったと思うので、それをひっくるめた私たちの言語学習。
いいですね。私も聞きたいですよ、のりこさんのそのジャーニーを。
私、正直、 本当に得意じゃないと思ってます、うん、まだペラペラじゃない、うん、もう今でもコミュニケーションに失敗があるけど、まあ、正直今は勉強っていう勉強はしてないんですね。
うんうん、わかります、
うん、
私もそうかも。
さんもかな、
うん、うんうんうんうん、でもご主人と日本語で、あ、日本語じゃない、英語で普段は
今はね、
話しますか。
じゃ今ようやく英語でなんとなく話すようになって、うんうん、出会ったのは日本だから日本語で会話、うん、もうその時はずっと日本語だったんですよ。で、前はここに越してきて、で、私はでも越してきた17年前、うん、英語が本当にできなくって、うん、英語の学校から、まあ、行き始めたんですね、ベルファストで。
はい、はい、はい。
英語が少しずつ上手になっ、まあ上手っていうか、うん、そのなんとなくコミュニケーションができるようになってから、うん、旦那さんと英語になってきました。うん、で、今は英語が最初。で、次は私、喧嘩とか、感情的になるともう英語できないですね。だから日本語。
それはちょっとね、辛いですよね、
うんうんうんうん。っていう感じになってるんですね。
あ、じゃあ、うん、普段は英語なんですね。
うんうん。でもね、結構むちゃくちゃなんですよ。
いいじゃないですか。
でもそんな深い話してないから、本当に。はい。安田さんのとこどうなんですか？
羨ましい。うん、いや、もう私は、日本生まれ、日本育ち。
いや、私も。
留学経験もありません。留学ゼロ。
私もね。
はい。うんうん、そして、家族は、まあ、家族って、まあ、子供は日本語より英語の方が多分得意なんですけど、うんうん、主人とはもちろん日本語。うんうん、なので、とても、恥ずかしくて、何年こっちに住んでますって言いたくないんです。
いや、でも
本
当にそう。私、そう、うん、本当に実は、これね、皆さん、嘘でしょっていう人もいるんですよ。でも私正直に言うと、うん、私は本当にペラペラじゃないです。うん、しかも、今でも、うん、今週も先週も、英語でたくさんなんか、フラストレーションのことありました。イライラする。もう一つは、これポッドキャストでも最近話したので、うん、そのうち同じことで、公開されるんですけど、うん、でも本当に言うと、病院ですね、うん、手続き関係。受付の人が私の日本語、うん、日本語じゃない、英語が分かってくださらなくって、もう何度も何度も言い返して、うん、なんか、で、相手のに、ここの人がもう眉間にシワを寄せて、うん、この子じゃないけど、この人は何を言ってるのみたいなレベルで、なんで分かってくれなかったんだろうっていう落ち込みがあったり、もう本当に、正直そんなこと何回もあります、今でも。
ありますよ、そんなの。でも落ち込みます。でも
私なんかそのたんびに、
今のりこさんの話を聞いて、思い出したのが、すごイギリスに少し2年だけ住んでたことがあって、それで、なんだろう、日本で少しはその英語を勉強したから、日常会話は分かるかなって思ってたんですけど、イギリス英語が全く分からない、
うん。そう、アクセントのことも絶対あるよね。
フリーズしました、うんうん。これはもう私はここでサバイブしていけるのだろうかと思って。うんうん、で、やっぱり、病院に、行かなきゃいけないことがあって、うん、それで、受付で、恥ずかしいんですけど、うん、なんか、最近、リーンとか言われて、で、私、って聞き取れなくて、それを。
うんうんうん、
それで。
わかる。聞き返しますよね。って私も、ね。
聞き返したんだけど、うんうん、同じことを真顔で言われたので。
確かに。
これもう3回も4回も聞けないと思って。で、私は尿っていう言葉は知ってたんですけど、それをなんかリンクできなかったんですよ、その発音と。
わかる、わかる、
うん。で、私にはイヤリングに聞こえたんですけど。
ああ、そうか。いや、でもね、そういうことありますよ。わかる、私、うん。
どういうことと思って。で、うん、聞いてもそうやって言うから、うん、とりあえずあっちに行って、取ってきてって言われたから、うん、とりあえず行ってみようと思って行ってみて。うん、でもやっぱりおかしいと思って。尿、うん、だったらコップとかあるし、
そうだね、
トイレに入ったら、なんかそういうものが置いてあったりするから、うん、やっぱり、尿じゃなかったんだ。イヤリング？どういうこと？イヤリング？トイレの中で私すごい悩んで、でもう一回また行って、イヤリングって言ってたけど、尿のことですか？って聞いて、で、また言葉をリピートされただけで、
そうなんです
よ。だから、どういうこと？って言ってすごい困惑して、でも結局なんかその物がなかったとか何かそういう別のことで私がそれを分からなかったんですけど、うん、もうなんか情けなくて、どうしてそんな、うん、
すごく落ち込みますよね。
どうしてこんな 言葉を聞き取れなくて、なんかこんな恥ずかしいことって思って、
そうなんですよ。
それもね、いい経験ですけど、なんかそういうことの積み重ね、なんかこう、物をオーダーしても、何回も聞き返されたりすると、もう違うもので OK とかっていう風になったりとかね。
いや、私もあります。で、私の、その多分、リスナーさんたちも、わからない、その、どれだけの方が日本に住んでいる方で、その日本で仕事をされてるとか、結婚されて生活してて、日本語を勉強してる人を、まあ、どれだけ聞いてくださってるかわかんないけど、多分、そういうことって、本当にあると思うんですよ。
わかります。
どんなレベルでも、どんなレベルでも、ちょっと聞き間違えちゃったり、なんかちょっとしたことで、ミスコミュニケーションが発生したり、で、その時に、本当に落ち込むんですよ。
わかる。わかる。
へこむへこむ。
わかる。へこむへこむ。
でもなんか生きていかなきゃいけないから、また次の日やり直すんですけど。
そうです、そうです。結局それの繰り返しですよね。なんか、向こうにいたら、もう、ペラペラで楽しくやってるんでしょっていうふうに思われがちですよね。
そう、ね、そう思われがちだけど、私違うんです。本当に。でもそれは、
わかります。
恥ずかしいけど、私はもう正直に言うんですね。本当に。ごめんなさい。私そのレベル。私の責任かもしれない。ね。ペラペラになっていないのは。
でも自分がどの場面で、どういう英語が必要かっていうのがわかる。わかってくるじゃないですか。例えば。だから、それを知る意味でも、そういうなんか恥ずかしい体験とか、ちょっとこう落ち込んだエピソードっていうのは、まあ、糧になるというか、
でも私も、
まあ、ね。
そうね。いや、だから私、まあね、皆さんだけじゃないんだよっていうことを言いたくて、多分、その日本に住んでる日本人の人も、例えば外国の方が、ね、こう日本語話されて、多分アクセントとか何かで、多分顔をしかめてね、っていう顔されることも絶対あるんですよ。で、その時に、落ち込むけど、また頑張ってねっていうのが私今日伝えて、本当に一番伝えたいことで。
でも、自分で、この言葉分かってるから、その単語をアウトプットしてるつもりでも、違って聞こえてるわけですよね、相手には。だから、って言われて、で、意地悪してるわけじゃないんだけど、聞き返されて、それで、すごくこうやってこう、あの手この手で言うと、
そうなんです。で、あんまり相手の人は深く意外と考えてなくって、何この人とは思ってないケースが多くて、単純に分かってない相手もね。
自分の問題なの。自分の問題なの。そういうふうに相手がそういうふうに思ってるんじゃないかなとか、
そう思っちゃうの。
この人、この子分からない。この子の言ってること分からないって、なんかこう。
なんか嫌がられてるとか思っちゃうんだよ。
そうです、そうです。
その負のループでね。
自分のその考えが、そうフィルターになって、そういうふうに自分がそういう感じでこう映し出してるから、でも私たちも逆にありますよね。
その
生徒さんが、こう、言ってる言葉を理解できなくって、で、その言葉だったんだと思った時に、逆にこの、理解されない人の気持ちがわかるから、そうです、そうですっていうふうに、こう、どういうふうにカバーしてあげたら、その一生懸命話してくれてる人が嫌な気持ちにならないかっていうか、
そのね、
逆のパターンも、先生だけど生徒でもあるから、逆の立場がわかるから、そういう人の気持ちをね、わかってあげられるから、それはあると思う。でも、この前、なんだっけ、インスタでもあげたんですけど、私も英語できませんっていう、あんまりよくわかりませんでしたっていうのをあげたんですけど、その、英語のカンファレンスで。
そうね。それもすごい経験と思う。
いやもう、本当にね、もうバシンって、ハンマーでバシンって潰されるような気持ちになることも多いんですよ。その外国語を教えている、先生たちの、その、カンファレンスみたいなのがあって、そこでいろんなワークショップとかセミナーとか受けられるんですけど、なんか、こっちって普通に、はい、じゃあ隣の人とディスカッションして、
あるある
言うでしょ。やめて
緊張するよね。その時点でもう、かなり、って緊張感が。
それ本当に嫌なんですよ。本当に嫌なんですよ。
わかります。
で、英語でやっぱり上手に、こうね、こう言葉で表現するのって難しいし、ディスカッションなんてと思っちゃって。
その、私、そのディスカッションの部分とか、自分の意見を積極的に言うっていうのは、これ、どう思いますか？その、日本人の わかんないその、うん、さん私の世代で日本語教育を受けていると、うん、あんまり自分の意見言う場面なかったんですよね、うん、今までその日本にいると、うん、でも途端イギリスの生活始まって、うん、のりこはどう思うって聞かれる、
うんうんうんうん、
でそこで頑張って言わなきゃいけないそのメンタル、そのメンタルの部分のスイッチを入れなきゃいけない ところが私のそのまず一歩ね。
わかります、すごくわかります、うん、あのとりあえず質問するとかね、あの、うん、すごいなって思うんですけど、あ、うん、これも質問にして言うんだっていうようなこともすごいなってい
うの言うんだよね、
面白いですね、
うんうん、
これも質問で言うんだとかいうようなこともとにかくも
う口に出すんですよ、
話す口に出すんですね、うん、だからそこがやっぱりこうまず違うなって思う部分で、うん、で、いや、こんなこと言ったってこれはもう知ってるでしょとか、こう、
う
ん、自分話す前にいろいろ考えちゃったりしたり、あの、あと本当にどっちでもいいんだけどって思うことを、うん、私はこうです、なぜならこうだからっていうことを言うとって、
ね、
いや、私本当にどっちでもいいからっていう、本当に時に困ります。その語学以前の問題。
うん、そうそう。そうなんです、
語学以前の問題なんですよ、うん、私の。
そう。だから私は本当にそういうことを最近よく考えていて、
うんうん、
ね、あの、例えば、まあ最近私勉強っていう勉強本当にしてないんだけどね、英語のポッドキャスト聞いたり、普通にね、
うん、
その映画見たりとか、なんか本読んだり、うん、心がけてるじゃないですか。
うんうん、
でも、
わかります。
その、そこで、その意見を言う、うん、その、何ですかね、我慢、その自分の、この胸に秘めてないで、それをこう頑張って言ってみるっていうのに、まだそのスイッチ、時間がかかるなと思って、私。この、こんなにもう長く住んでいるのに、すぐにその自分の意見が言えないっていうのは、やっぱりそのメンタリティの部分なんだろうなと思って。
でもなんか、私もそれよくわかります。なんか自分の意見を、あの、強く主張できないところ。はい。でもそれも一つの意見かなっていう気もするんですけど。
ああ、なるほどな、うん。
必ず A か B か、なぜならっていうことが、ね、うんうん、まあ、特にね、やっぱり海外に住んでると、うん、やっぱりそういうことを言える人が、だからよく日本人の人が言われがちなのって、うん、まあ、存在 してないっていうか、意見を言わないから。
何を考えてるのかわからない、
ね。何を考えてるのかわからないとか、うんうんうん、そういうふうに言われるから、そういう、なんだろう、ふうに思われてるのかなっていう、またその外からの自分、意見が入ってくると、うんうん、あ、やっぱりここは、なんかこう、強く言わないといけないのかなって思う時もあるけれども、うんうん、と同時に、それも一つの意見じゃないって思う時もあるんで、
うんうんうん、本当にどっちでもないっていうね、
バランスが、バランスが難しいと思うんですけど、うんうん、でも、やっぱり、その、必要に応じて、自分の意見を少しだけ、こう、はっきり言ってみるっていう練習も、できる時だったら、やればいいと思って、うんうんうん、で、やっぱり結局、言葉ってすごく自分が安心できる場所だと、すごくアウトプットが進むんですよね。
そうですね。本当そう。そうなんですよ、うんうん、ありがとうございます。こんなにいいつなげ方だから私コミュニティをやってるって言えばいい、
うん、そうです。私もそうそう、のりこさんのコミュニティはそういう場だと思ってます、うん、なんか
その安全な場、その楽しい場、うん、雰囲気場、その誰もそのまあ、先生、まあ、ジャッジしない、その何ですか、うんうん、あんたダメじゃないって言わない場も必要っていうか、
やっぱりその同じ例えばトピックで話してても、うんうん、すごい初めて会った人たちと大会場で一斉に、うん、はい、じゃあディスカッションしてって言われたら、もうちょっともう本当に大変ですよ、うん、
パニック、パニック、
だけどパニックですよ。それで隣の人はもういやーとかって言ってすごく楽しそうにやってるのに、うん、私のこんなボキャブラリーでごめんなさいっていう相手に対して申し訳ない気持ちとか、うん、なんかいろんな気持ちが混ざりながらの、うん、まああんまりリラックスした、
うん、
あの気持ちでは話せないですよね、うん、だけどじゃあ同じトピックですごく安心できる場で、うん、でこれについてどう思いますかって言われた時に、うん、そこの大きな会場ではいどうぞって言われた時と違うテンションで話せるから、うん、もっと自分を、うん、なんだろう、あの表現できると思うんですよね、うん、だからあのやっぱり一番大切なのは、そのいきなり大きなところで言えなかったって落ち込むことは落ち込みますけど、
うん、
でも じゃあ、安心できる場で少しじゃあ練習してみたら、
そうだね、
今度、うん、今度そういう場所があった時にも言えるようになるかなっていう、
ね。うん、なんかね、そう、きっかけになればいいかなって思いますよね。うん、そうそうそう、そう、
本当に。やっぱり、ね、安心できる場って、本当に大事で、誰も批判しない、うん、誰もここ、そんなことって言わない、うん、でもちろん大きな場所で話してる時も、
うん、
相手の人はそんなこと言わないと思うけど、自分の問題です。
うん、
自分が緊張してるから、
ね。自分でどんどん自分を責めちゃうっていうか。
そうそうそうそう、
うん。それは本当に語学の勉強で。うんうん、
そう、どこでも、そんなこと多分相手の人は思ってないけど、
うん、
自分が勝手にそういうフィルターをかけちゃう。
そうなんだよね。あ、フィルター、うん、そう。フィルターをかけて、だからそこが語学の勉強のちょっと壁になることがあるかもしれないね。
うんうん、そう、うん。でもそれを分かればいいかも。うん、
そう
だから、例えば、のりこさんのコミュニティで、うん、こういうトピックで話しましょうっていう時に、うん、やっぱりこう、みんながこう、自由にこう話してるのってすごい。うん、でも、その中でも、やっぱりもしかしたら、
うん、
自分が言いたいことをうまく言えないなとか、
あるある。
そういうふうに思う人もいるかもしれない。で、私から見たら、そんなことないのにって思うけど、うん、やっぱりそれぞれ皆さん自分が持ってる、そう、ね、
理想の日本語みたいなのがあるから、
そう思っちゃうんだけど、そんなことないですよっていうふうに、とにかくこう、うん、そういう場所を、提供してあげるのが、やっぱり一番、自分がそれが分かるからね、気持ちが。
うんうん、
だから本当に、のりこさんのコミュニティで、やっぱりそういう、大丈夫だよって、たくさん話して、うん、あ、それが分かってもらえたとか、通じたとかっていう経験を、どんどんどんどん積み上げてって、本当に自分が話したいところでも、それが自信になって、話せれば、一番いいですよね。
うんうん、本当だ、本当だ、うん。そうなんですよ。その通りだ。だから私も、気が知れた人、そのね、北アイルランドでお世話になった人とか、やっぱ付き合いが長いと、安心して、なんか英語が出てくるんだよね。
ああ、わかる。わかるわかる。だから、やっぱり、その環境、うん、安心して話せる環境、そしたら、あ、私今日結構話してたなとか、
うん、確かに、
あとやっぱりこう自分のその時のマインドにもよります。私も実は、だから長く住んでる割には自分の英語に自信ないし、で、あとまあメンタルの問題もあります
けど、
自分でフィルターブロックかけてるところもある。で、日本にね、今回帰った時に、何度かね、ああ、外国の方がいらっしゃる隣に話しかけようかなとかね。
あ、本当？どうしたの？どうしたの？
ですよね。で、一回目は、ホテルで、なんか、まあ、ちょっとお茶飲むような、なんか、ところで、
うんうん、
私もちょっとパソコン持ってて仕事をしてて、で、隣になんか、女性の方が座ってて、ああ、どうしようかな。こんな隣にいるのに話したいなと思いながら、うんうん、でもちょっとそこ静かな場所だったから、
うん、
勇気がなくて、結局話しかけようか迷ってたらもう、その方は出て行ってしまって、
うん、
なんか、チャンスがなかったんですけど、
うんうん、
新幹線に乗ってる時に、
うん、
新幹線の一番後ろの方の席って、大型のスーツケースを置くエリアがありますよね。
うんうん、
あそこは、予約してないと。
そうみたいね、今。
置けないんですよ。はい。私だからクラスでね、いつも行ってるんですけど、でも大体ね、誰かがね、他の人がね、置いたりして、
ちょっと揉めるというか問題になるんですね。
知らない人ね。で、私も、スーツケース大きいのがあったので、そこの席を予約しておいたのに、やっぱり誰かが勝手に置いちゃってるっていうのがあって、自分のスーツケースが置けないっていうのが、あったんですよね。で、また別の機会に乗ったときに、また置いてある、せっかく私予約したのに。
そうそう、予約したのに。で、お金もちろん払ってるんでしょ？
そうです、そうです、うん。で、その大きいスーツケース、自分の力では上に持ち上げられないし、うん、それで、私の隣に、外国の方が座って、
うん、
で、この後ろのスーツケースってあなたのですか？って聞いたら、うん、いや、私のじゃないの。誰かが置いてたのって言ったら、うん、ああ、やっぱりって言って。で、そこで、なんか、じゃあ私のやつをこっちにどかすから、あなたここにどうぞって言われて、いやいや、私の上に乗せてくださいとかって言って、なんか
まあ、ね、
二人で、
優しい方がいました。
そうそう、やりとりしてて、で、なんかそこで、あ、もうちょっとこれは、話しかけてみようと。 って、あの話してて。
そうですよね。いいきっかけだ。
そう、いいきっかけだからね。うんうん、そうそう。あの、普段自分でそんなに積極的にしないけれども、うん、あの、いつも本当にそのスーツケースの問題が私、新幹線に乗るたびに気になってたから、なんか、大丈夫でしたか、嫌な気持ちになってませんでしたかとか、大丈夫でしたかとかっていうふうに話を聞いてて。で、まあそこでいろんな話してたら、結局東京までずっとお話してて。
面白い。いい出会いですね。う
ん、いいで、で、そしたら、それ、その方は息子さんがなんか日本語をなんかやっぱり好きで、うん、家族の中で日本に関わる人は一人もいないけど、息子さんがなぜか日本のことが好きで、日本で勉強しに来てる。
だから、じゃあ息子さんに会いに来たんだ。
息子を訪ねて、
あ、いい話、
息子さんに会いに来たって言って話を聞いて、で、なんか、あの、ああ、なんか、いや、話しかけてよかったなと思って、その、まあ、大したこと話してないんですけど、やっぱり、こう、ね、話して楽しかった、
通じ合
えたっていう経験が、やっぱり、こう、ちょっとね、あの、嬉しい経験になるから、やっぱり、
自分の、自分ますよね。
うん、そう、自分のやっぱり心持ち次第かなって。だって2時間も絶対、あの、私2時間も、あの、初めの15分はいけるけど、あとの1時間45分はきっと無理だと思うと思ったら、なんか、もうやめとこっかなっていうチョイスもあるけど、まあいいや、話してみようと思って。
そうだね。うん、
だから、結局自分の気持ちもあるかも。
本当だね。
だから、
いや、あの、私今、日本に住んでないし、で、その日本の教育のその現場から随分は、もう長い間離れちゃってるけど、その本当に、まあ私ね、昭和生まれのこの私の世代ってさ、まあ、英語教育って言ったらもう学校の教科書だけだったし、
そうですね。
なんかその、しかもなんか、その何ですかね、完璧を求める、なんか教育って、その、うまく言えないな、その発音、誰かがいつも誰かの英語を批判するっていうか、あなたなんか、ね、発音が悪いじゃないとかさ、なんか文法間違ってるじゃないとか、その、よくあるじゃない、その、文法警察っていう言葉もあるぐらいで、なんかこう、
面白い。
いろんな人の、そう、なんか、何ですか、ミスを探すっていうの、あらを探すっていうのかな。
あら探しする。
でも、それは本当に悲しいことで、なんか、そういう教育を受けてきた、なんかそういうところに育ってきたから、本当にそのメンタルのブロックがあるんですよね、私。あ、間違い、今でも本当、あ、間違いをしたらどうしようとか。ね、でも、本当にそんなこと、実は関係ないコミュニケーションするときに。
本当そうそうそう。やっぱ、のりこさんが先生として、例えば日本、その生徒さんが、日本語を勉強してる生徒さんが、同じことを、のりこさんに相談してきたら、のりこさんは何て返しますか？
いや、だから、本当に、その、実は私もそういうふうに思うんだって言いますよね。自分が英語を話すときには。ただ、あの、先生の立場で言うと、それが、その考え方が違うっていうのがわかるんだよね。その、本当にメンタルの
力、ね。
そう、そうなんです。だから先生としてのアドバイスと、そうそうそう、でも一個人での自分もその悩みがあるっていう。
本当そうなんですよね。そう。私今生徒さんに、大丈夫ですとか言いながら、私、大丈夫ですって言ってたのに、もうあの、そう、カンファレンスの会場で泣きそうになってトイレに逃げ込むみたいな。
そう、もうストレスになってるっていうね。
もう逃げる、逃げたい、逃げたいって思うね。だからすごくその、先生の立場で言ってることと、生徒の自分が学ぶ側になった時に、自分が自信がないないモードになっちゃってね。
本当に。
でもやっぱりそういうフィルターが、何枚も何枚も入ってるから、それがすごい邪魔してるけど、私からしたら、のりこさん、すごくいい先生が、パートナーが、こんな恵まれた環境にいるんだから、はい、私、いつもそれ思います。うん、やっぱり、ね、あの、普段の日常の、なんか、会話が、あの、できるって、もう最強だと思います。あの、やっぱり、その、学校とかで、まあ、テキストブックを使って学んだ英語って限界がありますよね。で、例えば留学とかして、例えば寮生活して、友達とか、ね、普段の生活、ホストファミリーとか、なんかそういうふうに日常の話し方を身につけてる人には、やっぱり日本でテキストの勉強した人には、どんなにボキャブラリーがあっても、やっぱりね、コミュニケーション能力っていう面では難しいなって思うことがあるから、
ね、
だからそんなにこういい先生が近くにいるんだったらもう私羨ましいですよ、成子さんのことが。
いい先生っていうのは何、誰のことなんですか？
ご主人、ご主人。
ご主人。
ご主人ですよ。それが、
いやいや、でもね、これは私のまあ意見、うん、その国際結婚してる人はどう思ってるのか、私、お互いにね、先生にはなれ合えないんですよ。うん、私の
夫婦。あ、そうなんですか？
その、英語で話すけど、でも、うん、あの、ま、その間違いを別にして、あの、指摘してくれるわけじゃなくて、まあ、普通に話をするだけでやって、うん、その先生っていう感じじゃないんですよね。
そっか。
まあ、でも、あの、その、普通には話をするんだから、いいんだけど、うんうんうん、はいはい、
う
ん
う
ん。
でも直してとか、こういうふうにもっとこういうふうに喋りたいから、どんどんこれから私に直してとかって言ったら、うんうん、ご主人も協力してくれるかな。
いや、もう一番やってくれないと思うけど、そうかな。
うん、
そう、めんどくせえなって思われ
る。先生、いいんです、いいんです。だって、あの、愛するのりこさんのためだからやってくれるよ。
うん、そうかな。
もう一番の先生がいるから、それは絶対に、うん、あの、もう、あの、恵まれてるポイントだと思うから、そうか、私ラッキーって思わなくちゃ。うん、うん、そうだよね、ラッキーですよ。
そうだよね。うん、
本当にいいことだと思います。いやいや、本当にいいところたくさんありますよ。うん。
でもいつも同じ話しかしてないけどね。食べ物の話とか、パブに行こうとか、うんうん、ビールの話とか。
でもね、やっぱり人間って、うん、好きなことだと一番そういう、な
んだね、
思考回路が開くっていうかね、
う
んうん、こう、話せるマインドになるから、うんうん、まあ、好きなことだと、そのまあ、語学の勉強が、入り口が、どこが入り口か分かんないけど、例えば、そうですよね、文化が好きな人、アニメが好きな人、いろいろありますよね、入り口。うんうん、だから、日本語を勉強する人も、やっぱりその入り口、好きなところの入り口から入っていくと、
う
ん、
そうだね。
なんか、その話題になると、こう、ちょっとこう、発言が増えたりするじゃないですか。うん、
確かに。
話すことも。だからやっぱり、その好きなことで、うん、話すっていうのだと、
そうだね、
うん、発話の量も増えるしね。
確かにね。う
ん、たくさん話せる。
そうそうそう。で、あとは、まあ、その次のトピックに持って、うん、まあ、無理やり持っていく感じだけど、うん、どそのまあ、語学学習って、まあ、終わりがない。ね、本当に。本当にそう。その、まあ、諦めなければ、ね、その、メンタルの時点でこう、まだやろう、諦めない。うん、あとは、その、楽しんでいれば、うん、まあ、ずっと続けられるのが、うん、その、語学学習だと思うんだけど、うん、その、今の時代って、まあ、いろんな教材、うん、まあ、教材とかマテリアルがあるから、まあ、本当に、うん、苦労はしないですよね。もう何でもある。で、私は本当ポッドキャストが大好きだから、
うん、
ポッドキャスト、まあ同じで、ね、うん、ポッドキャスト聞いてたり、
うん、ね、聞いてたね。うん、
どうですか、その安代さんは、そのポッドキャストとかで、
うん、
なんかまあ英語を勉強してるって感じはないと思うけど、うん、なんかそのトピックの言葉、新しい言葉覚えたり、新しい情報をインプットできてますよね。うん、やっぱりいろんなマテリア、うん、
そうですよね。結構本当に今の時代は恵まれて、 YouTube だっていっぱい無料のなんか学べる教材もあるし、いろんなアプリもあって、ね、そういうので勉強してる人もいるし、で、私もやっぱりのりこさんと同じで、ポッドキャスト好きなんですね。日本語も英語も好きだから、もう、耳で聞くのが好きだから、それでやっぱり自分の好きなトピックのもうランダムに選んで、で、やっぱり分かると本当に嬉しいから、うん、あ、またこの人のこのシリーズ聞こうかなとかって思ってリピートしたりするし、うん、でもやっぱりボキャブラリーって、やっぱりこう、勉強しようと思わないと、インプット、なかなかできないっていう現実もあります、正直。
うんうん、
やっぱり、そのフィーリングだけで話すことはできても、
うん、
やっぱりボキャブラリーが限りがあると、次のレベルに行くのは、やっぱり勉強しないと、ある程度は入れないと、
う
ん、いけないっていう現実はあると思います。だから、そういうふうに、こう、新しい言葉が学べるような、ことも、必要かなと思うので、ただそれを入れても、
うん、
今度じゃあそれを使う場がなかったら、
そうなん
だよね、自分はできてるっていうふうにならないから、
うん、
結局、聞いても、聞くだけでもダメだし、読むだけでもダメだし、
うん、
やっぱり話さないと、そう、アウトプットしないとダメだから、
ね、
結局、その、何をもって喋れるようになってるかっていうのは、うん、やっぱりもう本当に、その、ジャーニーですよ、ジャーニーですよ。
うん、そうそうそう。長いですよ、本当に、本当に。
長いです。
はい、ね、少しずつ、少しずつだよね。
何をできてるかっていうのは、ただ、やっぱり自分が、聞こうかなって思う気持ちがある限り、ね、勉強しようかなって思う気持ちがある限り、ずっと続いていくから、だから、 やっぱりその自分が好きなこと、分野のものを聞いたり、読んだり、まあ、インプットしたり。で、その、インプットするのはさっき言ったけど、安心できる場で自分が話したいことだったら話せるでしょ、自分が。だから、まあ、そういう場でアウトプットするとか、私もね、でも、月に、忙しいので、毎週は難しいんですけど、月に2回英語のレッスンを、取って、アウトプットやっぱり大事だなと思って、だから自分の好きなこととか、友達に話すんだったらこういうことを話すかなっていうことを、まあ、自分で英語にして、で、まあ、その言い方を直してもらうとか、やっぱりそっか、そうやってアウトプットするんだっていう。
長い旅ですね。
長い旅、でもアウトプット大事。自分がそう思います。やっぱり自分が、聞いて読んでるだけだったら、やっぱりそれをアウトプットして成立するかなっていう感じするから、
なるほど。
そこが、
なるほど。いや、ありがとう。今日、ちょっとごめんなさい。私もうまく、うまく、そのね、リクエストしてくれた方にうまく響いてるかどうかわからないんですけど、でもなんか、でもいい話ができたかな。だから、まあ結局、ね、苦労することもあるし、でもメンタルそのフィルターかかってるとこもあるし、でもそれを自分で突き抜けていかなきゃいけない場面もあるしね、でやっぱりずっと勉強、
そう思います。なんか私もねよく考えがちなのは、あ、こんなあかかか、英語で他の人に相手の人に悪いかなって、相手に悪いかなっていうふうに思っちゃうんですよ、なぜか。自分が恥ずかしいっていうよりも相手が相手に悪いかなっていう、なんか変な、私の場合はブロックが、ブロックがあって、他の人だったらもっといいディスカッションができるのにっていう、そっちを考えちゃうんですね。だけど、もうそういうことを、まず一枚、フィルター、取っ払うっていうね。言葉が、はい、あれでも、まあ、伝えたいことがあれば何とかなるっていう。
本当だ。
ちょっとずつそのフィルターを外していくことで、今までよりも衝撃は少ないですよね。
本当だね。で、いや、本当にありがとう。これ、このぐらいにしとこうかな。なんかかなり面白い話になったもん。正直に話して。だから、皆さん、私も頑張ってるし、安代さんも頑張ってるし。
私も頑張ってます、皆さん。
みんなも頑張ろう。
そうです。なるべく安心できるまで自分の好きなことをたくさん話して、小さな通じたっていうのを、大切にしてください。あ、今日これ通じた。これ分かってもらった。よかったっていう、そういう、小さな成功体験を、どんどん積み重ねて、
そうだ、今いい言葉、成功体験。
はい、成功体験を積み重なっていけば、いつか大きな自信につながる。でも、それは長い旅ですから、好きな気持ちを大事にして、そう、小さいできたをね、楽しんでいってほしいと思います。
ありがとうございます。安田さんに綺麗にまとめていただきました。
大丈夫です。ありがとうございました。
はい。じゃあ、今日はちょっと真面目な話をしたんですけど、まあ、まだちょっと、時間を置いて、次もコラボ、またよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。じゃあ、安田さん、インタビューはここまでにしたいと思います。ありがとう。
ありがとうございました。失礼します。
はい。またね。
はい。またね。